横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会学校教育課永瀬です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、新聞コンクール最優秀賞受賞者インタビューについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は増田小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただいておりますのは増田小学校の校歌です。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは増田小学校細谷隆久先生です。それではどうぞ。
では早速自己紹介をお願いします。
はい、増田小学校4年生担任の細谷隆久と言います。出身は横手市です。趣味は読書です。昔弓道をやっていました。
はい、趣味が読書ということですけれども、どんな本を読まれるんでしょうか。
はい、最近多いのは時代劇ですけれども、時代劇から現代のお話、それから図鑑から絵本までいろんな本を読んでいます。
いろんなジャンルの本を読まれてるんですね。ご出身横手市ということだったんですけれども、横手市のどちらになりますか。
はい、上八王子です。昔パチンコエンジョイがあったあたりです。
ちょっと懐かしいですね。小学生の皆さんはわからないかもしれないですね。では先生になった、先生になりたいと思ったきっかけを教えてください。
はい、まず第一に子供と接するのが好きだったっていうことがあります。それから子供と接するうちに子供の学ぶ力ってすごいなと思ったことがあります。最後にこの教師っていうお仕事は日々学ぶ仕事だと思っています。だからこの仕事についてる限り自分はどんどん変わっていけるなぁと私はいつも考えています。こんなお得なお仕事は他にはなかなかないんじゃないかなと思います。
なるほど。ではいつから先生になりたいなぁと思っていたんでしょうか。
高校の頃でしょうか。ただし思いはそんなに強くなかったと思います。先生の仕事っていうその中身がよくわからなかったからじゃないかなと思います。
では先生になって何か嬉しかったこと、印象に残っていることを教えてください。
はい、特に印象に残っていることというとたくさんあるので一つは選べないんですけども、例えば絵を描かせるときに私はここにこういうふうな感じで絵を描いてねって子供に提示するです。ところが子供は私の発想をはるかに超えてのびのびといろいろな色使いでとっても面白い絵を描き上げてきます。そうやって自分の想定を、大人の考えを軽々と超えてくる子供たちを見るとすごく嬉しくなります。同時に自分の教育力ってまだまだこんなもんなんだなって反省もします。だから毎日面白くてしょうがないですね。
毎日楽しい教師生活を送ってらっしゃるんですね。ちょっと羨ましいです。続いて増田小学校の子どもたちについて教えてください。
はい、増田小学校の子どもたちは学年男女問わずみんなとっても仲良く楽しく過ごしています。また地域の皆さんともとっても仲良しで、中学校や高校、増田保育園とも交流をしていて、近所の皆さんとも気軽に挨拶を交わせるような子どもたちです。
はい、確かに私も増田高校と増田小学校の田植え体験や稲刈りなどの取材に伺ったこともあるので仲がいいというのも納得です。それから盆伝とかもやってましたよね。
はい、増田小学校では先月の2月の17日の日曜日、盆伝コンクールに参加しました。赤、白、青、黄の4つの色組に分かれてそれぞれ2つの盆伝あげました。合計8期ですね。1年生から6年生まで一緒になって活動するという形で行われました。
ではそれぞれの学年でどんな役割分担をされたんでしょうか。
はい、例えば5、6年生が盆伝をあげます。他にホラ貝を吹いたりアナウンスをしたりします。1年生から4年生まではミニ盆伝っていうものを作って地域の人たちに配りました。特に今年は1年生が保育園の子どもたちにミニ盆伝の作り方を教えながら一緒に作ったり、また4年生が日だまりの家にミニ盆伝を配りに行ったりしました。
はい、本当に地域との交流が深いんですね。では子どもたちと接するときに大切にしていることなどありましたら教えてください。
はい、子どもたちって私たち大人が想像もできないような考え方、感じ方、それから表現の仕方をすると思います。だから子どもたちから出てくる言葉を楽しむように心がけています。
はい、では最後に子どもたちに向けてのメッセージをお願いします。
はい、増田小学校の周りにはたくさんの歴史あるもの、それから消防署や警察署などいろいろな人が働く場所などたくさんの人の営みというものがあるんです。でも皆さんそれにあまり気づかないで毎日過ごしていると思うんです。だからもっともっと外に出て地域の人たちとたくさんお話をしてたくさん地域の人から学んでほしいなと考えています。だからもっともっと周りの人に挨拶してほしいなと思っています。
はい、ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは増田小学校細谷高久先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
ここからは横手市みんなで読もう新聞コンクールの話題です。横手市では言語活動の充実に資する取り組みの一環として平成28年度から新聞の日を設けるなど新聞活用を積極的に進めています。 このコンクールは新聞記事をもとに友達や家族など身近な人と話すことを通して新聞に日常的に楽しむ機会を作り、さまざまな場面における新聞活用の推進を図ることを目指して実施しています。市内の小中学生が自分で選んだ新聞記事について選んだ理由や感想、気づきをまとめ、それに対し身近な人がコメントしたものを応募しました。今年は5192点の応募があり、その中から各部門で最優秀賞に選ばれた児童生徒6人のインタビューをお届けします。
僕は第五小学校1年楠澤春人です。僕の作文が最優秀賞に選ばれてとても嬉しかったです。僕は捨てられた犬や猫のことを書いた新聞を選びました。なぜかというと、僕は動物が大好きなので捨てられた動物の命を守ってあげたいと思ったからです。書くときは僕の家にいる大好きな松のことを思って書きました。松は大事な家族なので、これからも仲良くしたいです。
物川小学校4年1組の奥山理子です。新聞コンクールで最優秀賞を受賞することができてとても嬉しいです。私が選んだ記事は、成人年齢が18歳に引き下げられることによりお金の仕組みを今から学ぶという記事です。この記事を選んだ理由は、私が大人になった時に困らないようにお金のトラブルや銀行の仕組みを今から知っておくことが大切だと思ったからです。今回から学んでいくことが将来生かされるといいなと思います。
栄小学校6年和賀カノンです。受賞した時は最優秀賞を取れると思っていなかったのでとても驚きましたが、今は嬉しい気持ちでいっぱいです。私が書いたのは外国人労働者を増やす取り組みについての記事です。この記事を選んだ理由は、最近よくニュースなどで見聞きするので詳しく調べてみたいと思い、この記事を選びました。工夫した点は記事の中のグラフを使って分かりやすくまとめたところです。
横手南小学校6年東谷優香です。今回横手市みんなで読もう新聞コンクールで最優秀賞をいただいてとても嬉しいです。私は熊との共存考えるという記事を選びました。熊は身近ですぐ近くにいる動物なので、そんな熊と共存することはとても重要で、私たちにも関係ある大切なことだと思ったからです。工夫した点は、人間の目線でなく熊の目線で書いて、人間側の主張だけでなく熊側の主張も取り入れたところです。皆さんもぜひ身近な動物、熊との共存する方法を考えてみてください。
横手市十文字中学校2年稲葉凛です。最終賞をもらって自分の思った考えが評価されたことにとても嬉しく思います。私は目の障害を持った大小田誠さんが弁護士になって人を助けるという記事を選びました。自分になかった考えを持っている大小田誠さんの考えを深く知りたいと思いました。記事を読んだ後に自分が持っている考えと比較して考えることで、自分の思っている考えが広がるなと感じることができました。
横手北中学校2年高木凛です。今回最優秀賞をいただきとても嬉しいです。私は離島留学という取り組みについての記事を選びました。離島ではここを横手と同じように、もしくはそれ以上に少子高齢化が進んでいるそうです。同じ状況にあるところ同士なので、横手もこのような取り組みを活用できたら少しでも少子高齢化を食い止めることができるのではないかと思い、この記事を選びました。少子化は私たち子どもにも無縁なことではありません。学校の統廃合なども身近にある大きな問題です。自分たちの置かれている状況と重ね合わせながら考えてきました。
横手市みんなで読もう新聞コンクールで最優秀賞に選ばれた児童生徒6人のインタビューをお聞きいただきました。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。 次回もお聞きください。